はい、どうも、リュウと申します。今日はね、どういうお話かというと、まあ、最近ね、当然日本の皆さんなら、ご存知と思いますけど、安倍首相ですね、安倍元首相が、銃撃されて死亡した事件というのについて、私のね、見解というのをね、まあ、伝えていきたいと思います。まあ、このね、事件の、まず犯人、に関してなんですけど、山上容疑者ですね。この山上徹也容疑者っていうのが、まあ、事件を起こしたわけなんですけど、この容疑者、まあ、いろいろ、皆さんもご存知だと思いますけど、母親がね、統一教会に入っていて、多額のね、献金をしていたと。父親も、兄もいるんですけど、その二人も、そういった宗教絡み、母親が宗教に、のめり込んだせいで、追い詰められて自殺しているという、ことなんですね。で、山上容疑者も自殺しようとしたが、まあ、他人を巻き添いにして、まあ、要は自殺ですよ。公開処刑みたいなもんですよね。まあ、その、人を殺して自分は死刑になろうという。以前ね、秋葉原事件とかでも同じようなことありましたよね。加藤智弘容疑者が、秋葉原に、ダンプカーで突っ込んで、ナイフで7人を、ね、殺傷した事件。それと同じで、自分がまず自殺しようとしたんですね。容疑者は。その加藤智弘容疑者もそうなんですけど、自殺しようとしたんですけど、一人で死ぬのは、まあ、いかなるものかということで、まあ、他人もね、巻き添いにして、殺めてしまうと。まあ、そういったね、まあ、ネット上ではね、無敵の人と、呼ばれたりもしてますが、そういった人が、最近ちょいちょいね、増えてきているということなんですね。で、まあ、割とお二人に、まあ、共通している面もね、今回ね、僕も結構見ていて、まあ、どうかなと思うところがあってですね。まあ、僕今までね、まあ、内向的な人について、いろんなね、言動をしてきたんですけど、まあ、それはね、僕の Kindle、僕の電子書籍の方にもね、いろいろ内向型についてのね、書いてあるものが多いんですけど、まあ、リンクの方ね、概要欄に貼ってますね。そちらからね、ぜひね、見ていただきたいと思っててますけど、Kindle Unlimited の方で0円でね、見れますんで、タダで見れますんで、そちらの方ね、見ていただいたらと思うんですけど、まあ、その内向的な性格、の人にこの二人どっちも当てはまってるんですね。やっぱり、見た目からしてやっぱり陰キャと、今で言う陰キャという呼ばれ方をすることが多いと思うんですけど、まあ昔で言うとね、ネクラとかね、まあそういった表現されてましたけど、まあ要は内向的な人ですよね。がまあ事件を起こすと、凶悪な新聞に載るようなね、テレビに載るような事件を起こすことが、最近ちょいちょい起きているということですね。で、まあね、これね、まあどういうからくりでこういったことが起きるかというと、やっぱりね、まあその母親に原因があったっていうのも当然あるんですけど、今回の容疑者に関しても、以前の加藤智弘容疑者ね、にしても、あれはなんか虐待でしたよね。母親が虐待してたとか。うん。ただまあそれはね、根本的な原因にまあなってるかもしれないですけど、もともとの気質、内向的になる性格とかね、そういった環境もあったと思います。まあ、子供の時にね、いじめにあっているとか、そういったのも当然あったと思います。で、プラス二人ともね、学歴は結構、高校時代ね、偏差値70ほどある、高校に通っていたという共通項がありますね。どちらも頭がいいんですよ。で、頭がいいっていうか、まあ、勉強はできると。勉強はできるタイプである。ただし、社会に出て二人とも、工場の派遣労働者として、働いていたということですね。要は自分はエリートであるにもかかわらず、まあ母親とか、まあ、環境とかの要因で、大学にも行けず、底辺、最底辺と呼ばれている職業に甘んじるしかなかったと。そういうことなんですね。で、そういう人ってまさに、内向的な人によくあるパターンなんですよ。要はいい大学とか出てるんだけど、自分はコミュニケーション能力とかが低い、ネクラであるがゆえに、そういった、職場、華やかな職場で就職できなかったりとか、まあいい成績を残せないと。 で、要は中卒とか、高卒の社員と同等の賃金で働いている、それあるいはそれ以下の給料で働いていると、そういったことが、あります。そういった状況にある中で、ルサンチマンといって、ルサンチマンというのはニーチェの言葉なんですけど、まあまあ、世の中への恨みとか怨恨とかね、憎しみとかそういうのも、どんどんどんどん膨らませていったというのが、考えられるわけですね。特にね、年代もね、僕に近いんですけど、この人たち40代なんですよ、今。で、まあ、失われた10年といいますが、まあ、ロストジェネレーション世代とも言われていますので、就職氷河期にあってね、そういった派遣労働者っていうのが増えてきた時期に、就職活動を行っていた、人たちでもあります。なので、僕もそうだったけどね、まあ僕とかは、特にあの、社会、サラリーマンになりたくないっていう思想があったんで、特に僕もね、バイトをね、転々としてたり、工場で派遣労働者として働いてたことがあるので、まあ、この人たちを擁護する気は一切ないんですけど、ただね、共通項は自分にもあるなと。自分たち内向型人間っていうのは、そういうのは、まあ、属性としてね、人間のジャンルとして近いものがあるなというところはやっぱり感じますね。で、それはまあ、その、ネクヤでコミュニケーション能力が低いであるとか、まあ、非モテであるとかね、うん、モテない。学生時代にモテなかったり、スクールカースト、底辺、スクールカーストの一番下位にいたりとかね、うん。そういった状況にあった人たち、ということになります。で、そういった人たちって、底辺にいるんだけど、決して、ね、モテたくないとか目立ちたくないとか思ってるわけじゃなくて、本当はどっちも思ってるんですけど、自分の能力、コミュニケーション能力が低いがために、そういった状況に甘んじるしかないと。で、学生時代我慢してそういった状況に甘んじていったにもかかわらず、社会に出ても同じようにね、底辺のままだと。そういった人間は、必ずね、歪みが生じます。大人になって、自分はこんだけ勉強も頑張ってきた。この容疑者の場合、父親も兄弟生だったということで、もともとね、頭がいい、家系だったということになりますよね。で、すごい能力あるにもかかわらず、フォークリフトを操縦していると。そういった状況も、やはりね、社会に対する、世間、社会に対する苛立ち、というのもあったと思います。宗教だけじゃなく、そういった世間や社会への恨みが、まあ、そういうんだったら政治と密接に絡んでいるというふうに考えて攻撃したというのも当然僕の見解からしたらあるんじゃないかなと、思っております。なのでですね、まあ、そういった案に、まあ、絶対的にね、許せることではないと思うんですけど、そういった気持ちになるっていうのは内向的な人であれば、どこかしら何か共感できる部分があるんじゃないかなと僕は思っております。なので、まあそういったね、暴挙に出ることはないんですけど、じゃあ僕たちが、どうしていかなければならないのかというと、僕たちはですね、成功しなければならないと思うわけですね。うん。なぜかというと、成功することによって、そういった、怒りの矛先っていうのがもう必ずね、他者に向かなくなるんですよ。うん。まあ、そもそもそういった不満、社会への不満っていうのはなくなります。成功することによってね。で、世の中で言う成功っていうのは基本的に金銭的な成功が今第一だと思います。なぜなら今不景気であって、まあ、どういった人でもね、どこにでも貧困層がそこら辺にいるという、こういった時代で、もうお金を手にすること。これがね、絶対的なね、成功と言える。まあ、10人に聞いたらもうほとんどの人がね、成功はね、金銭的な成功というものと考えている人がほとんどだと思いますので、まずそこでね、成功していければ、こういったね、犯罪者予備軍となることは防げるんじゃないかと僕は思っております。特にね、僕は、まあ普通の人よりね、多い、今、年収となっておりますが、全くね、だからね、まあ、自分の現状に対して、不満は持ってはいません。なんでかっていうと、やっぱり、底辺だった時代も当然あったんですけど、長らく僕もあったんですけど、そこからね、むしろ頂点の方に上り詰めていった。要は下克上みたいなことが、 人生において起きたわけですよね。副業とかね、自分のビジネスをすることによって、底辺から、もうピラミッドの先っぽの方までね、今登っているという状況なんですね。まあ、年収1000万超えれば、日本人の上位、5% 以内の年収に入ると言われてますので、僕は上位 5% 以内にもうすでに入っている状態なわけですね。で、まあ、そこを考えると、僕はね、まあ、全然人が羨ましいとか思わないし、むしろ人から羨まれるような立場に、登ってしまった存在なんですね。だからそういった状況になったら、確実に、人間ってのは、世間や社会に不満を持つことはなくなります。で、僕はもともとね、そもそも世間や社会に不満を持ってたかというと、僕は底辺時代からそんなふうには思ったことはほとんどないわけですね。で、なんでかというと、周りに対して期待をすることは非常に苦しいことだと僕は思ってるんで、他人に期待するっていうことはまずない。で、政治とかに期待することも当然ないんで、まあ政治にまずそもそも興味もないしね。うん。なので、まあそういった他責思考って言うんですけど、まあ自分の状況が不遇であると、会社から冷遇されていると、いじめにあっていると、そういったのを他人のせいにする。そういった人は、結局ね、成功できないです。成功できません。で、なぜかというと、やっぱ他人に向いてると、口で文句言うだけでね、自分は何も変わらないからですね。で、自分を責めるわけですよ。何か間違ったと、ミスったりとか、自分がお金が稼げていないなら自分を責めるべきです。自分を責めることで改善できます。ただ、自分を責めるだけじゃダメです。自分を責めるだけだと、どんどんどんどんね、自分が追い詰められていくんで、最終的にはうつ病になったりね、自殺する人ってのは大体こういうね、自分を責める人です。じゃあどうすればいいんだということなんですけど、要は、まあ自分を責めることも必要。で、まあバランスを取るということですね。うん。要は自分を、まあ追い詰めることは必要なんですけど、その分ね、しっかり休むと。うん。まあその、自分はじゃあ年収低いからじゃあ上げていきたい。じゃあ、こういうふうに頑張ろう。本をたくさん読んで、とか、勉強して頑張ろうというふうになるわけですけど、まあ、頑張りすぎて、ね、当然ね、追い込まれていきますんで、まあ、カレンダーにね、自分はここで休日を入れると、ここは休もうとか、そういったのをね、入れたりしながら、バランスを取っていくと。活動と休息のバランスを取りながら、生活するということが大事ですね。で、これまでも話した通りね、瞑想とかもね、すごく大事になってきます。瞑想することによって、自分のね、精神のね、バランスっていうのをね、つかめるようになってきます。なんで、まあ、今疲れてるなとか、今休む時だなとかいうのは、気づかないことが多いんですよ。自分を追い詰めて鬱になったり自殺する人って、自分が追い込まれてることに気づいてないんです。だから、自分の状況が把握できないまま、死んじゃうんですよ。こう急にね、自殺する人って急に亡くなるんですよ。その遺書とか書かないで、急にね、思いつきで死んじゃうんですけど、で、そこまで追い詰められるってことは自分を客観視できてないんですよね。客観視して休むっていう、そういったことができてないんです。そういった、まあ、知識もなかった可能性がある。なので、自殺する人っていうのは、まず情報が少ないという、情報弱者であるという現実、悲しい現実があります。で、まあ、情報弱者であることと、自分をね、客観的に、俯瞰的に見るっていうことをしてこなかった人たち。なわけですね。なので僕はね、これまでも話してきたように、まあ、その、薬とかを使わないね、精神療法ですよ。認知行動療法であったり、瞑想。この二つを組み合わせて、日々ね、仕事に励んでいくと、必ずね、僕は成功できると思ってます。なので、ぜひね、まあ僕のラジオとかね、僕のね、電子書籍を読んで、まあ、内向的な人がね、独り立ちして成功するっていうことを、達成してほしい。一人でも。うん。で、世の中のね、犯罪とかも、これで減ってくると、少しでもね、僕は減らせればいいなというふうに僕はね、最終的には考えてますね。うん、そこまで考えてもらう。うん。なので、うん、ぜひね、まあ僕の概要欄から僕の本も読んでほしいし、またね、新しい、電子書籍を久しぶりにね、書こうかなと。思っています。まあ、内向型についてね、 まあ、成功法則というか、内向型で年収1000万以上達成するという、そういった方法をもっとね、噛み砕いてね、説明僕はしていかないといけないなと思ったんで、それについてね、解説した本を今後出版予定です。なので、ぜひね、まあ、告知しますんで、僕のラジオも聞いてね、電子書籍も読んでいただけたらと思っておりますので、まあ、こうご期待ということでね。ということでね、今日の配信は終了したいと思います。